皆さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそオープン礼拝にお越しくださいました。今日もイエス様を通して神様の前に出ていける恵みを感謝して共に礼拝を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。永遠に変わらない神にから賛美を捧げていきましょう。夜も昼もを賛美していきます。私たちは日々の生活の中で辛い時や苦しい時があると思います。しかしどんなに苦しくても前が見えない状況であっても イエス様だけが希望であるといつも告白していきたいと思います。今この時間、主を待ち望んで賛美していきましょう。メッセージに備えて神の言葉を賛美していきましょう。
初めに言葉があった。
ために司会者がお祈りいたします。私たちの天の父なる神様、今この場所にまたオンラインの場で私たち一人一人を集めてくださったことを感謝いたします。神様、あなたに礼拝を捧げられる恵みを一人一人に注いでくださったこと、この真理を感謝いたします。神様、これからあなたの御言葉を聞きます。どうか御言葉が一人一人の心に入るようにしてください。聞きなさい、そうすればあなた方は生きると、主よ、あなたは言われました。私たちがあなたが語られる御言葉に耳を傾けて聞いて、また日々の生活の中で実行していけるように導いてください。日々の生活の中であなたを求め、そしてあなたの御心を私たちが生きることができるように強めてください。作り変えてください。あなたの御言葉に期待いたします。この時間すべてを委ねてイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。はい、改めまして皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。皆さんのことをですね、今晩も歓迎したいと思います。そしてライブ配信を見てくださっている皆さんも共に礼拝できることを心から嬉しく思います。今日もですね、神様を見上げて、そして神様の御声を聞く、そんな時間にしていきたいと思っています。さて皆さんはですね、生きていく中で 疑問を持ったりするということがないでしょうか。人生はある意味よくわからないことの連続だと思います。なぜだろう、どうしてなんだろう、不思議に思うことがあり、そして答えが見つからないことがよくあります。信仰を持って生きている人にとってもこの疑問は必ず出てきます。なぜなのか、どうしてなのか、わからないことが必ず出てくるのです。聖書はいろんなことを私たちに教えてくれています。ところが聖書というのは全ての答えを用意してくれているわけではありません。神様は私たちに必要なことを一冊の書物にまとめてくださいました。しかしだからといって私たちが抱く全ての疑問に対する答えを聖書が用意してくれているのではないのです。答えがわからない、だから私たちは悩みます、そして苦しみます。でもその悩み苦しむことにも必ず意味があると思うのです。今晩私たちは詩篇10編を書いた詩人の抱いたなぜに耳を傾けていきたいと思います。彼が一体何に悩み、そして何に迷い、そして疑問に思っているのか、そのことをですね、聖書を通して聞いていきたいなと思います。それでは、聖書をどうぞお開きください。旧約聖書の詩篇第10編1節から、最後まで読んでいきたいと思います。旧約聖書の詩篇第10編、聖書をお持ちの方はどうぞお手元に開いてみてください。また持ってない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。旧約聖書詩篇第10編の1節から18節まで、それではお読みいたします。主よ、なぜあなたは遠く離れて立ち、苦しみの時に身を隠されるのですか。悪しき者は高ぶって苦しむ人に追い迫ります。彼らが自分の企みに捕らえられますように。悪しき者は自分自身の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い侮ります。悪しき者は高慢を顔に表し、神を求めません。神はいない、これが彼の思いのすべてです。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高すぎて彼の目に入りません。敵という敵を彼は吹き飛ばしてしまいます。彼は心の中で言っています。私は揺るがされることがなく、世々にわたって災いに遭わない。彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、舌の裏にあるのは害悪と不法です。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで咎なき者を殺します。彼の目は不幸な人を密かに狙っています。茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せます。苦しむ人を捕らえようと待ち伏せ、苦しむ人を網にかけて捕らえてしまいます。彼の強さに不幸な人は砕かれ崩れ倒れます。彼は心の中で言っています。神は忘れているのだ、顔を隠して永久に見ることはないのだ。主よ、立ち上がってください。神を見てを上げてください。どうか貧しいものを忘れないでください。何のために悪しき者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中で、あなたが追求することはないと言っています。あなたは見ておられました。労苦と苦痛をじっと見つめておられました。それを御手の中に収めるために、不幸な人はあなたに身を委ねます。みなしごはあなたがお助けになります。悪しき者と邪悪な者の腕を折り、その悪を探し出して一つも残らないようにしてください。主は世々にわたって永遠の王、国々は主の力滅び失せました。主よ、あなたは貧しい者たちの願いを聞いてくださいます。あなたは彼らの心を強くし、耳を傾けてくださいます。みなしごと虐げられたものをかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや彼らを怯えさせることがないように。聖書はそこまでとなります。今日はですね、この詩篇10編を皆さんと一緒に読み解いていきたいと思います。今お読みしました通り、この詩篇は 大変重苦しい雰囲気に包まれていることがすぐに分かります。その理由というのは言わずもがな、悪しき者の圧倒的な存在感によるわけです。悪しき者が何を言っているのか、悪しき者が何をしているのか、悪しき者がどんな存在であるのか、詩人はそのことを切々と訴え続けていきます。悪しき者の圧倒的な存在感が詩人に押し迫っているのです。なぜでしょうか。それは神様が近くにおられないからです。もう一度10章の1節ご覧ください。主よ、なぜあなたは遠く離れて立ち、苦しみの時に身を隠されるのですか。この詩篇10篇を書いた人が誰であるのかというのは分かりません。しかしこの詩篇を書き表した詩人が悩み苦しんでいるということはよく分かります。そして詩人のなぜが神様に向けられているということがまずこの一節で明らかにされていくわけです。神様に対する詩人の疑問、それは自分と神様との距離にありました。人間にとって、私たちにとって人との距離感というのはとっても大切なものだと思います。なぜならば私たちは人との距離感というものを感じながら生活をしているからです。それは目に見える物理的な距離感ではありません。目には見えない精神的な距離感が大事なのです。例えばですね、皆さんが高校あるいはその大学に入ったばかりの、その時をですね思い出していただきたいと思うのです。周りにですねもう知らない人ばかり、初めての学校に行って、そして友達もまだできない、本当に緊張もするし心細く感じるものです。けれどもそんな学校の仲間に少しずつ少しずつ時間をかけて距離を縮めていくことができます。少しずつ少しずつ関係を作り、そして親しみをそこに覚えていくことができます。そんな時に私たちはですね、あ、心の距離感が縮まったなということを感じる、そういうことがあったのだと思います。そんな大切な友達ともしある日距離感を感じるようになったとしたならば、それは大問題となります。頼りにしている人、信頼している人、そして本当に親しくしている人が近くにいないということは大きなことだからです。なぜ距離ができてしまったのか、その原因は何なのか、本当に気になるところです。私たちは神様と自分の間にも距離感を感じることがあります。神様を知れば知るほど、神様との関係が深まれば深まるほど、神様との霊的な距離は縮まっていきます。かつて神様を知らなかった時に、神様を信じていなかった時に、神様の存在を感じるということはありませんでした。神様を存在する、神様を信じる、そんなことを考えもしなかった。でも神様がどのようなお方かを知る時に、神様との関係が始まっていくわけです。神様が自分にとってどんな存在なのか、神様が自分のために何をしてくださったのか、それを知れば知るほど神様を近くに感じるようになっていきます。そして神様を信じて救われた時に、神様は一気に身近な存在になっていくわけです。救い主である神様が自分のそばにいてくださった、もうずっとずっと遠い昔から神様は私のすぐそばにいてくださった、そのことが分かるようになります。神の臨在、共にいてくださる神、インマヌエルの神の存在、それがどれほど喜ばしく、そして自分に安心感を与えてくれるものであるのかを私たちは知るのです。しかし詩人はそんな身近にいてくださるはずの神様との距離感を今感じているのです。神様がどこか遠くに立っているように感じられるのです。いや、神様をどこかに行ってしまったかのようにさえ彼は今感じているのです。それは詩人の目の前に迫っている問題が あまりにも大きかったからです。続けて2節をご覧ください。悪しき者は高ぶって苦しむ人に追い迫ります。彼らが自分の企みに捕らえられますように。皆さん、ここで再び距離感というものを確認しておきたいと思います。詩人は間違いなく神様との距離感を感じています。遠くに感じてしまっています。けれども、悪しき者はどこにいるのでしょうか。悪しき者は近くに迫っているのです。目の前にいるのです。本当にその悪しき者が自分のすぐそばにいるということが分かるのです。神様は遠い、しかし悪しき者は近くにいる。この距離感が問題になっています。私たちはですね、近くにいる人、あるいは近くにあるものに影響を受けるのだと思います。それは家庭であれ、学校であれ、職場であれ、確かにそうだと思います。いつでも自分の一番近くにいる人から影響を受ける。そして自分の身近なところにあるものや、そして周りの環境から私たちは影響を受けるのです。日常生活の中に、例えばですね、身を置けば私たちはその日常の環境が働きかけてくることを感じます。ところがですね、たまに遠くに出かけてみるわけです。今なかなか行けませんけれども、遠くに旅行してみる。海外もいいですよね。そして国内でもいいです。遠くに旅行してみる。そうすると日常ではなくて非日常の中に自分が身を置くときに、そこからいろんなものをですね、受け取ることができるわけです。旅に行って感動する、旅に行って喜ぶ、そういうことを皆さんもきっと経験したことがあるでしょう。私たちは周りにあるものや出来事や環境から影響を受けることが確かにあるのです。そして近くにいる人が影響を与える、近くにあるものから影響を受ける。だから距離感というのは本当に大切なんです。全知全能の絶対者である神が近くにおられる、その時に私たちはその神様から恵みを、祝福を、そして励ましや力を受け取ることができます。反対に悪しき者や敵対する者が近くにいる、目の前にいる、するとですね、ものすごい緊張が走ります。恐怖や怒りが湧いてくるかもしれません。ですからこの距離感が重要なのです。近くに誰がいるのかということが私たち誰にとっても大きな問題となってくるのです。詩人は悪しき者から今目を離せなくなっています。このあと詩人はですね、悪しき者がどうであるのかということを延々と述べ続けていくのです。この2節だけではありません。3節も4節も、いや、ずっとですね、11節まで彼は悪しき者について語り続けるんですね。あるいはこの悪しき者を彼と呼びながら、彼はこんなことを考えている、彼はこんなことを言っている、彼彼彼と彼の振る舞いから言動に至るまでずっと彼のことばかりが気になって仕方がない。これが詩人の置かれている現状です。皆さんはですね、悪魔の存在を信じていらっしゃるでしょうか。私はもちろん悪魔信じています。悪魔をどう思うのか、そして悪魔をどう考えるのか、それはですね、とても重要なことなんです。私はですね、この悪魔に対する態度と、それからコロナウイルスに対する態度を比べてみると、大変興味深いことが言えるのではないかと、そんなふうに思うことがあります。世界にはですね、コロナウイルスなんかないと考える人が一定数いると言われます。皆さんもそんなことを聞いたことがあるのではないでしょうか。それは今現在ももしかしたらいるかもしれません。でも特にパンデミックが始まった時にこのことは顕著になりました。コロナウイルスなんてないんだ、あると思うから怖いんだ、そんなふうに言ってですね、ウイルスの存在を否定する人、それが世界中のあちこちに存在していたと言われています。一方でコロナウイルスをですね、極端に恐れる人も世の中には存在します。
コロナに感染したらどうしよう、命が奪われるかもしれない、健康を失い、仕事を失い、そして友達まで失うかもしれない、幸せな生活がどこかに行ってしまうかもしれない、そういうふうにですね、自分の頭の中でぐるぐると考えながら、このウイルスに対する極端な極度な恐怖心を抱く、そういう人が確かにいるものです。しかし皆さんすでにご存知のように、このウイルスに対する最善の態度は正しく恐れるということです。コロナウイルスは確かに存在する、その脅威は確かに身近なものである、けれども不安をいたずらに煽るのではなく、正しく恐れていく、それが私たちにとって必要である。私たちは1年半かけてそのことをしっかりと学んできたわけです。実は悪魔に対する態度も同じようなことが言えます。悪魔を信じないことも、そして悪魔を信じすぎることも、これは本当に良くないことです。悪魔を正しく恐れる、悪魔と正しく向き合う、それが私たちに求められる健全な信仰ではないかと、そんなふうに思うのです。詩編に戻りますけれども、詩人は今悪しき者のことで頭の中がいっぱいになっています。もう悪しき者のことしか目に入らず、そして悪しき者の立ち振る舞いばかりが気になる。神様は一体どこへ行ってしまったのでしょうか。遠くです。神様が近くにいない、神様が遠くに感じられて仕方がない、それが詩人がこの時抱えていた問題の核心だ。悪しき者のことばかりにとらわれ、神様の姿が見えなくなる。悪しき者の存在が大きすぎて他のものが見えなくなる。悪しき者の影響が強すぎて悪しき者のことしか考えられなくなる。悪しき者は存在します。私たちの周りにも悪しき者、横暴な者は必ずいます。けれどもそのようなものを正しく恐れるべきです。無視できない存在ではあるけれども、でも悪しき者が全てではないのです。正しく恐れて向き合うことが私たちには必要なのです。さて皆さん、この詩編10編のもう一つの大きな特徴をここで指摘しておきたいと思うのです。それはですね、この詩編の中に私が出てこないということなんですね。10章の6節をお読みいたします。彼は心の中で言っています。私は揺るがされることがなく、世々にわたって災いに遭わない。皆さん注意してください。ここに出てくる私というのはですね、この認証代名詞が指しているものは悪しき者のことです。そして彼というのも、彼というのも悪しき者を指しています。つまりここは悪しき者が自分を誇り高ぶったことを言っているに過ぎない、そういう箇所なんですね。この詩編に私が出てこないというのは、詩人の姿が見えないという意味です。詩人は自分自身のことを何も言っていません。言えないのか言わないのか、いずれにしても自分自身がどうであるのか、何を考えどんな状態であるのか、それをですね、この詩の中で全く述べていないのです。すなわち詩人は自分が見えなくなっています。自分がどこにいるのか、自分がどこに立っているのか、それさえもわからないのです。今詩人が見えているものは悪しき者の姿です。今詩人に聞こえているのは悪しき者の声だけです。人間というのは強大な敵を前にして自分自身が見えなくなるということが確かにあります。自分を迫害するものや目の前に迫ってきているその敵のゆえに、自分が今どうなっているのかが見えなくなる。自分が今どういう状況に立たされているのかが分からなくなる。つまり詩人はとても危険な状態にあるということがここから分かるのです。皆さんはどうでしょうか。苦しみの中で、問題の中で、圧倒的な敵の存在感の中で、自分が見えない、自分がわからない、 そういった経験をしたことがあるでしょうか。自分を見失うということを誰もが体験するものです。自分を見失うときにどのようなことが起きてくるのか、それは大切なものが見えなくなるということです。大切な人の姿が見えない、大切なことがわからない、そして間違った判断することもある、普段ならしないようなミスをすることもある。詩人にとっては何よりも神様の姿がわからなくなってしまっているのです。続けて10節と11節、彼の強さに不幸な人は砕かれ崩れ倒れます。彼は心の中で言っています。神は忘れているのだ、顔を隠して永久に見ることはないのだ。詩人は言います。悪しき者というのはものすごい力があるんだ、彼はとてつもなく強いんだ。そして詩人は砕かれ崩れ倒れるのです。体のことを言っているのではありません。詩人の心が砕かれ崩れそして倒れているのです。その結果詩人は悪しき者が言ってもいないことが聞こえてきてしまうのです。皆さん11節を見てください。ここで彼は心の中で言っています、そのように述べられています。心の中で言っていることがなぜ聞こえるのか、聞こえない言葉がなぜわかるのか、それは詩人が強い思い込みにとらわれているからです。悪しき者はきっと心の中でこう言ってるに違いない、こんなふうに言ってるに違いない、そう思う、そう考えてしまう。悪しき者が何と言ってるのか、神は忘れているのだ、顔を隠して永久に見ることはないのだ。神様が忘れることなどあるのでしょうか。顔を隠して永久に見えなくなることなどあるのでしょうか。ありえないことがあると思えてしまう、神様に忘れ去られ永久に見捨てられたかのように思えてしまう。我を忘れ自分を見失った詩人にこの時必要なものは一体何だったのでしょうか。詩人はどうすればこの呪縛から逃れることができるというのでしょうか。それは自分にはできないことです。自分の力では成し得ないことです。こうして詩人はようやく助けを求めて叫びの声を上げ始めるのです。12節、主よ立ち上がってください、神を見てをあげてください、どうか貧しいものを忘れないでください。詩人はこの時はっきりと自覚するのです。自分には助けが必要である、自分には神様が必要である、自分の力を超えたところにある神の力を求めて彼は祈りの声をここで上げるのです。もっと早く気づいたらよかったのに、もっと早く助けを求めればよかったのに。第三者であればそんなふうに思うかもしれません。自分のことでもなければ何でも言えるかもしれません。当事者でなければそんなふうに言い捨てることもできるかもしれません。しかし苦しみの中で詩人は我を忘れていたのです。自分を見失っていたのです。見えるものも見えず聞こえるものが聞こえない、そんな苦しみを彼は通ってきたのです。そしてこの苦しみを通ることがとても大切なのです。信仰というのは結果だけが全ての世界ではありません。結果だけを求めればいいというのでもありません。正しいことがあればすぐにそれをすればいいじゃないかと考える、でもそれができない現実があります。分かっていても変えられない自分がいます。それがゆえにもがくのです、うめくのです、そして苦しむのです。詩編はそのような苦しみのプロセスを私たちに教えてくれているように思います。初めから答えが分かっているのではない、すぐに結果を出せるのでもない、悩み苦しみながら通るべきプロセスがある、そこを通って初めて見えてくるものがある。 詩人は神様を本当に遠くに感じていました。近くにおられるはずの神様を感じることができない、そういう状態を経験しました。神様がどこか遠く離れてしまったような、そんな現実を味わっていました。その時、悪しき者の姿がどんどんどんどん大きくなっていく、悪しき者の声がいよいよ大きくなっていく、その苦しみのプロセスを彼は通りました。そしてその悩みの道を彼は必死の思いでたどりました。そして彼はようやく助けの声を上げたのです。悪しき者に目を留めるのではない、神に目を向けることが自分には必要である。悪しき者に耳を傾けるのでもない、神に叫び祈ることが必要である。そして詩人はこう言うのです。12節、主よ立ち上がってください、神を見てをあげてください、どうか貧しいものを忘れないでください。神様助けてください、神様立ち上がってください、これが言えること、このように祈れること、これが詩人には必要でした。この言葉を彼は探し求めていました。そして彼はようやくたどり着いたのです。詩人はここから大きく変わっていくことになります。何が変わったんでしょうか。彼の視点が変わりました。圧倒的な悪を前にして見るべきものが見えてきたのです。それは悪しき者の視点ではありません。神の視点で見た世界の真実が彼に見えてきたのです。悪しき者が何をしているのか、何を言っているのか、何を考えているかではない。神が何をしてくださるのか、神が何を約束し何を計画されているのか、それが詩人には見え始めたのです。14節、あなたは見ておられました、労苦と苦痛をじっと見つめておられました。それを見ての中に収めるために、不幸な人はあなたに身を委ねます、みなしごはあなたがお助けになります。神は見ておられました、神はじっと見つめておられました。神様は遠くに行ってしまったのではなかったのです。詩人が神様の姿が見えないと思えた時も、でも神様は詩人を見ておられました。この世で苦しむ者、痛む者、悲しむ者、その労苦をじっと見ていてください。神が見ていてくださる、私を見ていてくださる、悪しき者、ごめんなさい、貧しき者、弱っている者、そして助けを必要とする者、それらの者を確かに神は見ていてくださる。こうして詩人はこの時になって神様の姿がはっきりと見えるようになったのです。悪しき者が迫っている、近くにいる、それは目に見える現実かもしれない。でも一方で神様が遠くに感じられてしまう、神様の姿が見えなくなってしまう、それは現実ではありません。詩人の霊的な目が開かれた時に、神様の現実が、神様の本当の姿が見えてきたのです。16節、主は世々にわたって永遠の王、国々は主の力滅び失せました。詩人は悪しき者の声に耳を傾けていた時に、神様の姿が見えなくなっていました。神なんていない、いや神はお前のことを忘れている、神は永久にお前のことなど見向きもされないのだ。しかし神の視点で世界を見た時に、彼の目は開かれていきました。霊的な目を持って、信仰の眼差しでそれを見た時に、神様の本当の姿が見えてきたのです。主なる神は世々にわたって永遠の王である、悪しき国々を滅ぼす力ある王である。皆さんは今神様の姿がどのように見えているでしょうか。神様一体どこにおられるとあなたは感じているでしょうか。 問題があることが問題なのではない、問題が難しいことが問題なのではない、問題は神の姿を私たちが正しく捉えているのかどうか、誠の神の姿を私たちがきちんと見ているのかどうか、それにかかっているのです。17節と18節、主よ、あなたは貧しい者たちの願いを聞いてくださいます。あなたは彼らの心を強くし耳を傾けてくださいます。みなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや彼らを怯えさせることがないように、神様の姿をはっきりと信仰の目で、また霊の目で捉える、その時に世界が見えてくる、神様の御業が見えてくる、貧しい者たちに主が何をしてくださるのか、みなしごと虐げられた者たちをいかにして主が守られるのか。皆さんは今どんな問題に直面しているのでしょうか。一体何があなたを苦しめているのでしょうか。孤独を感じていますか。神様の姿は見えていますか。すぐに見えなくてもいいんです。すぐに分からなくてもいいんです。私たちは苦しみの道を歩むときが必要です。悩みと葛藤のプロセスを私たちは必要としています。そこを通っていくときにやがて見えてきます。必ず神様の姿が見えてきます。私たちは今週もまた新しい歩みを始めようとしています。そこには悩み苦しむ日々が待っているかもしれません。悪しき者や問題に苦しめられるかもしれません。けれども神様はあなたのことを見ておられます。あなたのことをじっと見てくださっています。あなたは一人ではありません。あなたは決して終わりではありません。必ず霊的な目が開かれる時が訪れます。見えなかったものが見える時が来ます。そして主は永遠の王としてそこに確かにいてくださるのです。世界の統治者としてそこに確かに君臨していてくださるのです。あなたを助けるために、そしてこの世界を救うために、そのように信じて今週も前に踏み出せたらと願うのです。神様が共にいてくださる、そう心から信じて一歩を踏み出していきましょう。お祈りをさせていただきます。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。神様、苦しみの中にいるときに私たちはついつい孤独になりがちです。誰もそばにいるとは思えず、神様までもが遠くに感じられてしまうことがあります。けれども私たちが闇の中を歩むとき、苦しみのトンネルを通るとき、私たちはあなたに向かって声を上げる必要に迫られます。自分で何とかしようでは済まされない、そんな状況の中で必死に声を上げ、そしてあなたに祈るようなときが必ずやってきます。どうか私たちの霊的な目が開かれていきますように、私たちの心が開かれてこの世界の真実を見ることができるように、神様の本当の姿をはっきりと見ることができるように私たちを導いてください。私たちと共におられる主、インマヌエルの主、永遠の王にして救い主、助け主であられる主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今日語られた御言葉に応答していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。もう一人じゃないを賛美していきましょう。1週間もイエス様と共に歩いていきたいと思います。信仰を持って歩んでいきましょう。最後に歩いて歩こうを賛美しましょう。
について歩こう。
お座りください。今日は9月の1週目ですので、9月生まれの方を最後にお祝いしていきたいと思います。9月生まれの方はお立ちください。それではみんなでハッピーバースデーを歌っていきましょう。
大きな宇宙を
それでは声を合わせて、せーの、
ハッピーバースデー、
おめでとうございます。これにて今日のオープン礼拝を終わります。